おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香奈です。
光母子殺人事件の被害者本村博さんの、3300日にわたる絶望との戦いであります。奥村っていう刑事さんは最初は非常の刑事だと言いました。優しさが深いんですね、この人はね。その自死を思うその本村さんのところに携帯が鳴って出ると、奥村っていう刑事、奥村という人は優しいですな。お前にどうしても話をしてほしい人がおる。今から変わるから、その人と話してみろ。
はい、
それで本村さんが電話に出るんですよ。そうすると電話の向こうの声が、本村さんですか。神戸の長谷と申します。その長谷さんというのは、可愛らしい小学校の息子を神戸で殺され、死体をもてあそばれた榊原というあの少年に、そしてその少年は少年法に守られて消えてったわけですね、壁の向こう側に。
はい、
その悔しさを神戸の長谷さんは切々とおっしゃって、気を確かに持って、あなたの無念が晴れないんだったら刑事事件にして頑張ってくださいと。その少年法に守られて自分だけが傷つかなければならないのに不合理を感じる。まあ当然ちゃ当然ですな。本村は事件から1ヶ月後職場に復帰しております。奥村の長所などもあり、6月4日山口火災は F を山口地検に送致しております。やっぱりこれはもうちょっと守れないぞと、うん、で6月11日地検は F を殺人罪で起訴しております。8月11日に初公判が決定。ここからです。ここから長い長い今年までかかる裁判闘争が始まるわけであります。
はい、
からがすごいんだ。つまり本村さんところにね、絶望と戦おうっていう人たちがどんどん集まってくるんですよ。そのことなんですよね。私が今週テーマにしたかったのは、
はい、
でなんとですね、この長い長いこれから F との裁判闘争が始まるんですけども、やっぱりこう裁判闘争を前にして、本村さんはその裁判闘争に打ち込もうということで、会社の方にですね、光製鉄所の方に辞表を提出なさるんですよ。
はい、
工場長の日高良一さんにですね。でもね、この日高さんが立派なんだ。皆さん覚えておいてください。世の中にはこういう立派な人がいるってこと。この人はですね、本村さんが辞表を提出なさった時に、部下の本村さんにこうおっしゃるんです。君には仕事を続けながら裁判を戦ってほしい。もし君がこの職場で働くのが嫌であれば辞めてもいい。君は辛いかもしれない、苦しいかもしれないが、特別な経験をした。君は社会に対して訴えたいことがあるだろう。しかし私は社会人として君に発言してほしい。社会人として発言するということはどういうことかわかるかね、本村君。労働と納税、懸命に働くこと、きちんと税金を納めること、その二つを果たしてこそ社会人なんだ。労働と納税を果たしていない人間の訴えはただの犬の遠吠えだ。辛いかもしれないが、きちんと労働を勤労に励み、税金を納め、裁判闘争を戦い抜いてほしい。君には社会人であってほしい。良い品質の鉄を作る、納税をきちんと果たす、そして自分が訴えたい正義を叫ぶ、この三つを君は同時にやらない限り、君のは所詮負け犬の遠吠えだ。納税と勤労、この二つを話さないと一人前ではない。この当たり前ですが、この言葉は強いな。こういうことを言う人が地方の製鉄所の工場長としているということが、どんな素晴らしい天才を持つよりもこの国の宝でありますな。この言葉に支えられて、本村さんは強く強く揺さぶられるわけであります。しかし絶望との戦いはまだまだ。この次また来週のまな板の上で。